さて、いよいよ俳句の内容の吟味に取り掛かってみようと思います。内容の吟味などというと、だいぶ難しいようですが、平たく言えば、俳句にはどんなことが詠まれているか、また俳句とはどんなことを読んだらいいものなのか、というくらいのことに過ぎないのであります。以上の1と2とによって俳句は芭蕉という200年前の人によって作り上げられた17字の文学であるということだけは分かりましたが、さてどんなことを読んだらいいか分かりません。それを前景の4句から吟味してみようというのであります。鶴瓶取られての句や我が物との句やは、俳句というものを全く知らない人に話してもすぐ面白みが分かりますが、前景の4句になると多少俳句というものに慣らされた人でないと容易に分からないのであります。一人面白みが分からぬばかりでなく、全体何を言ったのかということさえ分からないかもしれないのであります。現に初めて俳句を学び始めた自分の私は全くその状態にあったのであります。そこで今日の私がその自分の私に説明して聞かすようなつもりで、まず句の意味から解釈してかかろうと思います。鶏の声も聞こゆる山桜、盆蝶。この句は人里遠い山に花見に行った時の句でありまして、山桜というと桜のある種類の名前だと解釈する人があるかもしれませんが、俳句で山桜と言いますと大概山にある桜ということになります。杭はその寂しい人里離れた山に行って花見をしていると、この辺りには人家がないと考えていたにかかわらず鶏の声が聞こえる、さてはどこかに人家があると見えるというのであります。次に、湖の水まさりけりさつき雨、去来。この句はさつき雨がおやみもなく降り続くので、ある日琵琶湖に行ってみると、あの周囲70よりと言われておる海に等しい琵琶湖でさえ水かさが増しておるというのであります。次に、荒海や佐渡に横たう天の川、芭蕉。北海は荒海でありますが、ある年の秋、芭蕉はその荒海のほとりのある町におりました。夜になって大空を見渡しますと、その晴れ渡った秋の空に天の川がかかって遠く沖にある佐渡島の方に流れております。そこを取って芭蕉はこの句にしたのであります。次に、船人に抜かれて乗りしいしぐれかな、小白。どこということは別に明白ではありませんが、仮に近江のやばせの私とでもしておきましょうか。どこか降りそうな空合いでもありましたが、また明るくなって持ち直すらしい模様でありました。船頭に聞いてみますと、なーに大丈夫だとかなんとか平気で答えます。それならばということで、渡し船に乗って湖の半ばまで漕ぎ出しますと、にわかにまた空模様が変わってざーっとしぐれが降ってきた。こんなことなら この私は渡らずに、少々遠くとも瀬田渡りをするのであったのに、船頭に騙されてつい船に乗ってしまった。と、こういう意味であります。さて、各解釈してみますと、それで、おのおのの句の意味だけは、無造作に分かったことになりますが、初めて俳句に接した者にあっては、同時に一つの大きな疑問が起こらなければなりません。というのは、例えば第一の句について言うと、鶏の声も聞こえるという十二字と、山桜という下の五句との間に何の連結もないにもかかわらず、前回のごとく、山に行って花見をしているとか、この辺りには人家がないと考えていたにかかわらずとか、さてはどこかに人家があると見えるとかいうような解釈を生み出し得るということは、不可思議のこととしなければなりません。他の三句にあっても同様であります。がしかし、少し俳句に慣れてくると、書くのごときはむしろ俳句としては普通のことであって、それをわざわざ怪しむのがかえって不思議なくらいに思われるようになります。すなわち、第一句の場合にあっても、山桜という文字が与える概念と、鶏の声も聞こゆるという言葉が与える概念とが結びついて、その間にできるだけの多くの連想を生んで、前回のごとき意味を人に伝えることになるのであります。もしこれが俳句でなくて、ただの文章の一節であったならば、何々何、鶏の声も聞こゆる山桜、何々何と読んでいった場合に、全体、それは何を表したのか、資格もなく、目的格もなく、何がどうして鶏の声も聞こえるというのか、また山桜がどうしたというのか、皆目不可解の文字としなければならないのであります。そこで、こういうことを了解しておかなければなりません。俳句を解釈する場合には、三分の一節を見るのとは違った用意を必要とします。7。すなわち、三文であると、なるべく文字を十分に使用して意味連結を図るようになっておりますが、俳句の場合にあっては、できるだけ簡潔な文字が使用されて、多くの意味は連想に持つようになっております。この俳句の序法につきましては、別にお話しする考えでおりますから、ここにはこれだけで端折りまして、さて、解釈しきった四句のごとき全体、何を表していると言ったらいいのでしょうか。すなわち、これらの句の面白みは、どういうところに損しているのでしょうか。俳句内容の吟味ということが、この一節の本来の目的であったのですから、直ちに、そこに踏み込んでいこうと思います。これらの句は、鶴瓶取られてや、我が物との句のように、人情を歌ったものではなく、景色、もしくは事実を描いた句と言ってよかろうと思います。もっとも厳密に言えば、これらの句のうちにも情はあります。また、鶴瓶取られて等の句のうちにも、景はあります。が、その重きをなしている点が違っていると思います。鶴瓶取られて等の句は、その鶴瓶取られてもらい水といったようなところに、女、子供をあっと感じせしめる力強い情の表れがありますが、これらの句にはそれがありません。余情としては、 寒弱な境地を愛好する心持ちだとか、体型に同型する心持ちだとか、もしくは遮断な心持ちだとかいったようなものが現れているといえば言えないことはありませんが、しかしそれは苦の影に潜んだ全くの余剰であって、苦の表面にあってはいずれもただある事実を描写したというに過ぎないのであります。そこでこれらの苦が表している光景や事実の上に何の興味をも持たない人は、なんだつまらないと言ってしまうかもしれませんし、またそれらの事実の上には興味を持ち得る人であっても、もともと鶴瓶取られて当の国て味わい得たところのものをこれらの苦の上にも待ち設けていた人々にあっては、一応失望せずにはいられないのであります。私が前に当時ちょっと捉えどころがなくなったように感じたと言ったのは、すなわちここのことで、これらの中に人情味を見出そうとして見出すことができず、さりとてまた女系女児の味を発見しようとするには心の用意が足りなかったのであります。がしかし一旦気づいてみますと、たちまち夜が明けたような心持ちで、そうか、俳句というのはこんなものであったのかと、初めて宝庫の鍵を手にしたような懐疑を感じるのであります。もっとも俳句の中には例の鶴瓶取られてのような人情味の勝った句もあります。その他なお種々雑多の種類のものを包含しておりますから、一人これらの句を解することによって、また直ちに俳句全部を了解したものとは言えません。しかしかの鶴瓶取られての句をもって俳句の全貌だとしたのに比べたらば、だいぶ広くなっております。そうして前にも申した通り、芭蕉はこの道のお孫子様である。そのお孫子様やお孫子様を異常している第一式たちの作ったこれらの句は、確かに俳句の王道を支持したものとして見ることができるのであります。そこでこういう結論に到着します。 3. 俳句とは主として景色を助する文学であります。なおまた前に挙げたすべての国は、春、夏、秋、冬、四季のうちのどれかが必ず読み込まれています。朝顔は秋、雪は冬、桜は春、さつき雨は夏、天の川は秋、しぐれは冬であります。これら鍵括弧内のものをすべて木のものと言います。すなわち俳句はぜひこれらの木のものを読み込まねばならぬということになっているのであります。そのことは俳句の一大事であって、ぜひ小論せねばならぬことですから、これも一個を設けて論ずることとして、ここにはただこういう結論だけを与えておこうと思います。4. 俳句には必ず木のものを読み込みます。次にまた俳句には切れ字というものがあります。前に挙げた句について言いますと、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、切れ字なし、我が物と思えば狩るし、傘の雪、鶏の声も聞こうゆる山桜、湖の水まさりけり、さつき雨、 荒海や佐渡に横たう天の川、船人に抜かれて乗りししぐれかな、右の太字が切れ字であります。これらの切れ字は多くの場合、俳句になくてはならぬものになっています。これも別に一個を置いて論じますから、ここにはただ結論だけを与えておきます。5、俳句には多くの場合切れ字を必要とします。私はこの総論を終わるに臨みまして、前段申しました一言をぜひとも取り消しておかなければならないと思います。それは和歌と俳句とを比較して、和歌は情動人のごとく優に優しきもの、俳句は町人のごとく下びて卑しきものと、そういう感じを抱いておったといった言葉であります。はじめしばらくの間はその考えを拭い去ることができませんでしたが、やがて芭蕉等の句に親しみが増えてくるに従って、私は決して俳句を下びたものとは考えることができなくなりました。31文字に比べて17字を品格のない詩形であるように感じることは伝統的な思想の見解にすぎません。文学の価値はそんな思想をもって容易に判断のできるものではありません。俳句が文学の一種類として立派なものであることは、少し俳句を研究してみれば何人にもわかることであります。8